皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は新しい縁が新しい時代を作るです。もう前から本当にずっと申し上げてますけども、古い体制の行き詰まりというのはいろんな対処の仕方がありますけども、やはり自分たちで仲間を作って新しい力を自分たちで持たないとなかなか自分の身の回りが良くならないというのがあるんですね。待っているだけではなかなかうまくいかなくて、やはり自分から積極的に行動していかないと全然事態は良くならない。で、一人で行動するのはあまりにも切ないことでありますから、やはりその一緒に行動できる仲間を持つっていうことがすごく大事なことなんです。例えば相場が暴落したとか安保法案が強行採決あるとかいう話を聞くとですね、多くの人は不安になると思います。不安になったらこれは行動しなければ不安を解消できません。悪いものを止めるっていうことも行動ですし、それからなんかその議論するっていうことも行動ですし、それからなんかね、もっと新しいことをどんどん作っていくってことも行動ですから、いずれにしろその状況について率直に話ができて、そしてどうしようか考えて行動できる仲間とたまり場を持っていかないと、こういう時は何もできないんですね。例えばその厳しい時代だな、どうすればいいかったってすぐ答え出てきませんでしょ皆さん。例えば会社すぐ辞めるわけにもいかないと、どうすればいいんだ、こんなこと言ったら怒られそうだ、どうすればいいんだ。ほとんどの人はどうすればいいんだ、どうしようと漠然とした不安の中で立ち止まってんですね。で、この漠然とした不安の中で立ち止まっていても大体物事は良くならないんですよ。一時ですね、問題が薄れたように見えていても根本的に物事が変わっていないとどんどん追い詰められていきますから、やがてなんかもっと厳しい問題ができていて、で、今度考えすぎて体調を壊しちゃったりですね、いう問題になってきます。そうするとやっぱりここはですね、まず最初に必要なことは、今起きていることについて、自分の身の回りや世の中のことについて、率直に言ってみれば安心して話をできる仲間と場を持つことなんです。これはすごく大事なことなんです。その情報交換ということから始まりましてですね、お互いに率直に自分の考えを言い合って、そのいい悪いじゃなくて、とにかくお互いに聞き合う、傾聴し合う、そういう仲間をまず持つということが、まず全ての始まりになります。前川正夫さんのですね、再起日本という本にも出てくると思いますが、そのとにかく話をしないとダメなんですね。で、共同体を作らなきゃダメなんですよ。この共同体というのは新しい縁によってできるんですよね。新しい縁がその共同体を作ります。で、その共同体というのは別にね、それからから一生ずっと一緒に生きていこうという覚悟を決めたような、そんなもんである必要はなくてですね、当面とにかく一緒になんか気の合う仲間だなというとこから始まって構わないんですね。で、それはやはりその今までの単なるこの仕事の関係だとか、単なるその、利害損得の関係ではないもので、やっぱりなんかこう、フィーリングが合うというか、感覚が合うというか、あるいは未来の指向性が合ってるとか、そういう意味で、新しく生まれた縁であることが多いんですよね。こうなんかもう人生も仕事もこう行き詰まってくると縁が増えなくなってくるんですよ。で、悪い縁が逆に言うと増えてくる、来ちゃうこともあるんですね。そう、悪縁が増えてくるって結構あって、こう行き詰まってきてですね、切羽詰まると大体悪縁を呼び込むんですよ。変なインチキ商売にかかってみたりですね、変な会に誘われたりしてですね、大体ろくなことないんですね。こうなんか藁をもすがむような気持ちになっちゃうと必ずね、変なね、詐欺師みたいなの出てくるんですよ。だから、そういう時に掴んだ縁つうのは悪い縁で、それを振りほどくのにまた一苦労なんですよね。だから、あんまりそういうのにこう振り回されたくなければですね、そうやってなんかこう、悪運にね、触らざるを得なくなる前に、自分からなんか良い縁を結んでいかなきゃダメなんですね。そういうおかしくなる前にですね、その、 今そのいる組織がおかしくなってくると、その組織がどんどんブラックホール化していくわけですから、組織が歪んでいくんですよ。重力が急激に強くなっていって、それから空間が歪んでいきます。そうするとなかなかそこから出られない、逃れられない。でこの発想も行動も歪んでいくという、もう典型的なブラックホールになっていくわけね。でこのブラックホールって行けば行くほど抜けるのが大変ですから、だからやっぱりそれはブラックホールだなぁと思ったら、もうそこから抜け出す準備を始めなければならないですね。抜け出す準備をするためにはまず新しい縁を持たないとダメなんですよね。新しい縁を持つのはそんなに難しいことではないかもしれません。物理的にはね、ネットもありますし、いろんなミーティングとかいろんな講演会とかどこでもやってますから、まあどっかに行けばなんかね、その面白い人とか出会うことはいくらでもありますよね。で一回で出会えなくても、なんかいろんなところ行ってみると、なんか自然に気の合う仲間がいて、まあそこで縁を結べるっていうこともありますから、物理的にやるのは簡単です。ただそこに踏み出すまでは大変なんです。このブラックホールに吸い込まれていくときっていうのは、そこしか見えなくなってますから、なかなかその外について積極的に考えて行動する勇気がなくなっていることが多いんです。こう、情報は一生懸命聞くんだけども、発信する勇気ですよね。例えば無線機で言ったら、聞くのはいいんだけど、じゃあ自分でマイク持って、こう喋るっていうことになると、電波出すっていうことになると、ちょっと勇気いるわけですね。受信してる分にはいいですよね。いろいろこう受信してるんだけど、じゃあ自分で電波出してみようと。送信してみようとなると、これちょっと勇気いるんですよね。同じようなもんで、その、まあ、自分から行動するっていうのは勇気がいるんですね。その勇気をやっぱ一番最初ちょっと持たないといけなくて、で、その自分で勇気持つための方法だったら、例えば、読書がいいですよね。本読んでみたり、なんか自分で要するに自己啓発で自分で本当に勉強してみることですね。そのためにもやっぱり、こう、なんか時間と余裕をちょっと持たないとね、あんまり仕事を忙しくやりすぎて、社畜をやりすぎるとですね、それ余裕なくなりますから、それやっぱりダメなんだよね。なんか NHK の調査で出てましたよね。ポジティブ社畜はかえって良くないってですね、ポジティブ社畜なんて面白い言葉あると思いますが、まあ積極的に社畜やっちゃってるっていう状態ですけどもね、まあ本人はだからもう必死にね、やってるんでしょうけども、ふと気がついたら、なんかこれダメなんじゃないのよということよくありますから、まあそこはね、気づいたらその変えていけばいいわけで、これはちょっとやりすぎだなと、これじゃあ未来ないなと思ったら、なんかちょっと余裕を持ってですね、なんか自分の未来を自分で作っていく、その仲間をとにかく探す、それに必要な、エネルギーを得るためにこう勉強とか読書をしてみるっていうことは大変重要だと思いますね。本屋に行きますとですね、結構内枠暴露本の本が売ってるんじゃないですか。ノンフィクションの棚とかね、例えば原発の裏側とか金融の裏側とか政治の裏側とか、ああいうのはそのブラックホールを抜け出す時の勉強では非常に効果があるんですよ。なわち今までの常識が崩れる。なんだこんなことなのかと、嘘だったんじゃないかと、新聞に書いた話嘘じゃないかと、本当はこうなんじゃないかと、今までなんかですね、このブラックホールの中でもうひたすらこれしかないと思ってたものがよく見てみたら全然違うと、その新しい現実を知るという意味では、ああいう内幕暴露本というのはすごく効果的で、ですから全然自分と関係ない分野のものでも、ああ、こんな風にみんなやってんのかと、これが本当のことなのか、ああいうのをよく読んでると、どこでも同じ症状が出てることはわかるんですね。自分の分野だけではなくて、あらゆるところで同じ悪い症状が出ていて、で、みんな苦しんでて、本当のことはこうなんだな。これ本当に行き詰まってんだなと。これはいよいよダメだと、本当に全部行き詰まってるぞと。だからよくよく見ればですね、あらゆる分野のそういう行き詰まりを示す本が出てますよ。しかもそこで書いてる人は、決してその腹いせまぎれにですね、うまくいかなくて腹いせまぎれに書いてる本ではなくて、大体その分野の第一人者が書いてるんですよね。第一人者で、ものすごく立派な仕事してる人ってのはいられないですからね。役所もそうだし、民間もそうだし、それからアカデミズムもそうだと思うんですけども、飛び抜けた人っていうのはいられないんですよ。とにかくその、昔ある大学のある先生が言ってましたけどね、ちょっと名前言いませんけども、その先生ですね、すごく最近業績が高いんですね。で、アメリカの大学からもね、こう、招聘される先生なんですね。ぜひ来てくれませんかと取り合いになってるんですよ、その先生。ところがね、その先生のいる古い大学があるんですよ。古い大学はね、教授会ってあるんでしょう。まあ、とにかく教授会に行ったらですね、もう、 着任順番で、着任順で選んで、威張ってますから、もうその先生ですね、ほとんど何の発言もできなくて、もうひたすらその教授会の中では、もうね、何の仕事もしないで居座ってる先生たちの駒使いさせられるわけよね。えらい憤慨しておられましてですね。だからまあ、そんな感じでさ、だからその、既存の組織で大体そういうふうになるのね、一番すごい人っていられませんから、一番すごい人って見てますから、そういう人たちがこう言ってることとか書いてることってみんな同じような特徴を示してるんですよ。時代のね、変化の中で同じ特徴を示すから、示してますから、それ読むと分かると思いますよ。あ、こうなんだなと。で、分かったら次どうするかって話で、さあそっからが大変ですよ。そうなると今度は自分の行動をどうするかだから、なかなか一人じゃ決められませんね。で、悲しいのは、そういう勉強をして、何とかしなきゃいけないってこと分かったんだけども、その次の行動ができないまま、結局、朦朧としたまま何年も過ごしちゃって、社会をどうしようとか、自分の人生どうしようと積極的に考えることをやめてしまって、自分の身を守るために、見ざる聞かざる言わざるを決め込まざるを得なくなって、気がついたら、今だけ金だけ自分だけ人間になってたと。こういう人は実はすっごく多いんですね。昔はそうじゃなかったんだけども、結局、叱るべき時に叱るべき行動ができなかった。もう少し努力して、もう少しなんかね、動けば、そんなことに陥らないでももっとなんか新しい人生を切り開くことができたんだけども、その時に、今一つ勇気足んなくて、今一つ仲間を得なくて、今一つ新しい縁ができなかったがために、もう一回ブラックホールに引き戻されてしまって、で、あとはこのブラックホールの中で、ブラックホールの圧力を高める側に回ってしまったりね。まあ結局は、まあそのまま廃人みたいになっちゃうとかですね。まあいくつかのケースがありますけども、まあそうやってこう終わっちゃうような人も実は結構いたですね、今までね。だからその、まずいと思ったら、やはり何がしか行動していかないと、本当人生棒に振ってしまいます。あるいは本当病気になってしまいます。で、何もですね、全部みんなに起業しろとは私言わないんですね。そんなことは何も言ってなくてですね。いや、例えばその、出世を諦めるだけでも随分いい人生待ってることはよくありますよ。あるいはね、自分から、ね、志願して、どっか地方の勤務に行くだけでも随分新しい人生あることありますよ。あるいは会社がね、もう行き詰まったとか言ったってですね、今までの縁があれば全く新しい仕事があって、全く新しい仕事で尊敬されて、結局いい人生を送れる人もたくさんいますね。だからもう想定外が良き人生を生むっていうのがですね、本物の縁の世界ですから。だからこの一番最初ね、こうなんかこうまずいなと思ったところでしっかりと行動していけば、縁がね、良き縁が自分たちの身の回りを変えてくれるから、良き縁をですね、得られるように自分を向上させてさえいけばですね、まあそんなひどいことにならないし、まあ、苦労もですね、まあ、成長の糧だということが実感できるようなところまで持っていけると思います。だから、やっぱりこの縁をですね、結ぶために、そこはやっぱりちょっと動いた方がいいですね。でも、ね、やっぱりそんな、すぐ辞めるとかですね、いろいろ会社に立てつくなんていうのは大変なように思うでしょう。でもそれもですね、別に何も反抗しろと進めてるわけでもなくて、こう、誰かと話をしてるとですね、まあ今のままでいいんだっていう結論になったり、あるいは出ていこうって結論になったり、やっぱそこは自然に結論が出ていくんですよ。だからやっぱりこのね、溜まり場みたいなところで、いろんな議論やいろんな体験を積み重ねるっていうことが私は一番の早道だと思いますね。初めからなんか結論ありきで話をするんではなくて、もうとにかく趣味のことでも含めてですね、なんかああでもない、こうでもないと。議論を積み重ねるといいと思いますよ。もうブラックホールがどんどんひどくなっていくときはですね、もうその、溜まり場それだけは唯一のですね、希望の光に見えてきますから、ああ、この場でね、ああいう人たちに話をできることが唯一の光だと。で、これがなかったら自分はもうね、真っ暗闇だというふうになってきますよ。で、やがてその、みんなで話をしていく中で、もうなんとかしたきゃならん。もう、いたたまれない。もう嫌だ。関西弁で、ね、よく、もえって言いますよね。言いますよね。もえ。あんな感じになってくるんですよね。で、そこは、本当にその、自分のエネルギー高まった時だから、そこから変化するのはそんな難しくないんですよ。で、反対にですね、あんまりそこで理屈積み重ねて、 物事決めないことね。じゃあこんな風にやるために、まあね、こういう資格を得て、まあこんな風にこの企業にエントリーね、履歴書エントリーしてとか、まあある程度の方法論としてはいいですけども、それあんまりですね、細かく微に入り、際に入り予定しないことですね。想定外のことが多いですから、人生というのは。だからまあ大きな方向性だけは決めてですね、あとはまあ、ある程度成り行きに任せながら、成り行きで生まれてくる縁の中に、本当の答えがありますから、まあそこは少しですね、幅を広く持っていくことが大事だと思いますね。で、要するに常に前を見て、古い時代を去ることが大事ですね。もう古い時代に怨念を持って、古い組織に、今までの組織に怨念を持って去ると、大体ろくなことがないんですよ。だから、いつももう、目線というか自分の発想を前に前に持ってって、これをやりたいからもうこれやめざるを得ませんよと。こういうふうな人たちと仕事するんだからもうあなたたちは仕事できませんよとか、常に前に前に発想を持ってって行動することが一番大事ですね。だからそこまでは、とにかくやっぱり自分の中身を良くし、鍛え、それからエネルギーを高めていくことに専念することが大事ですね。で、まあその未来の方向性っていうのは、おぼろげに大体見えてくるんですよね。はっきりと見えてくるのはかなり進んでからです。全部先々までですね、見通してから物事変えるなんてことはできませんので、その大きな方向性っていうのは、なんかね、漠然とした世界ですよ。なんかさ、霧の中にはあっちにどうも太陽がありそうだなと、なぜなら空が そこだけ明るいからと、いうような風に見えてくるんですよね。それぐらいの曖昧としたもんですから、でもそれで十分なんですね。十分ですから、なんかその、自分の方向性、自分で光、これはいいなと思う光が見える方に、やっぱり、見つけて、そこをしばらくは霧の中、あるいは手探りかもしれないけども、とにかく前へ前へ進んでいくっていうことを、しっかりやるといいと思いますね。で、所詮やっぱりですね、そういう時になりますと、変なこだわり持ってると、やっぱりダメなんですよね。なんか、狭い常識ですよ。狭い常識を持ってると、やはり前に進みません。なんかこの子供の時からね、決められた枠の中でしか生きてこなかった、考えてこなかったって言ったら、その枠が最大の障害になります。枠さえ取っ払えばですね、何でもあるわけですから、やっぱりこの枠を取っ払うっていうところは、発想の転換や新しい行動によってしかできませんから、やっぱりこれも新しい縁で、新しい仲間と共に突破していかないと、なかなか難しいと思うんですね。ちょっと考えてもわかると思いますが、もう財政赤字も本当にひどくて、骨太の方針とか言って社会保障の大幅切り捨ても政府が言ってますでしょう。で、もう一回ぐらいはね、ちょっと揺り戻しでですね、弱者を救おうということで分配の見直しができると思うんですが、これ最後のそういう意味で言ったらお金の、まあ、言ってみれば救済ですよね。そうなるとこっから先っていうのはですね、もう補助金だとか政府の支援にはもう頼れなくなりますよね。そしてやっぱりね、一人じゃ無理なんですよ。一人でもなんとかなるのは政府が個人を管理してるからで、政府による個人の管理を甘んじて受け入れれば、個人として政府から支援を受けることはできますよ。ところが政府にその力がなくなってくれば、やっぱりその政府の支援ではなくて、自分たちの力で、自分の力というよりも自分たちの力で生き残っていかなきゃならないでしょ。地方自治体もそうですよ。ねえ、その今までは地方自治体もどんな市町村も、国と繋がってればそこから人も金も情報も来た。でもそれがなくなってきたら自分で生きていかなきゃいかん。しかし一つの市町村だけでは何ともならないことが多いでしょ。よほど大きな自治体ならともかくね。やっぱりね、仲間がどうしてもいるんですよ。だからどっち転んでもですね、ここは新しい縁で新しい仲間を作っていかないと生き延びようがないんですよ。中央集権型の官僚制国家っていうのは逆にそういう今までの縁とか、人のね、横のつながりを分断して、個人や組織、地域をね、バラバラにして管理してるわけ。その方がやりやすいから。でもそれが壊れたということは反対で、今度は横にくっついていかないと生きていけない。もともとそういうもんですから、社会というのはね。だからもう、こうなってきたら、とにかく仲間を作ることです。とにかく仲間を作っていかないと、新しい時代に向かって、ブラックホールを抜け出すこともできないし、その後ビッグバンを始めることもできないし、その後安定して生きていくってこともなかなかできないんですね。 だからこの仲間というのは一生その仲間でとは言いませんので、どんどんやっぱり変わっていくこともありますから、やっぱり横とのつながりを大事にしながら生きていくんだと、そこを特に大事にしていただかないとなかなか難しいですね。そういう意味ではですね、本物のみんながリーダーの時代が来てるんですね。これこそが本物のですね、民生自治の時なんです。やはり民生自治というのは大きなですね、社会のうねりになってきますから、これからぜひ皆さんもですね、そうやって新しい縁で新しい時代を作っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、新しい縁が新しい時代を作るということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。